知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブの JS スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、注射針などは市のゴミ収集に出せませんについて廃棄物対策課の平山さんにお話を伺います。平山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の環境ニュースは一宮市内で在宅医療を利用されている方へのお願いですね。在宅医療廃棄物の排出方法について教えていただきましょう。使用後どのようにするかということだと思います。排出方法にはどんな方法がありますか？
ご家庭で在宅医療をされている際に発生した在宅医療廃棄物には家庭ごみとして収集に出すことができるものと、受け取った医療機関や薬局などへ返却するものがあります。
具体的には在宅医療廃棄物にはどのようなものがありますか？
在宅医療廃棄物には例えば注射器、ビニールバッグ、紙おむつ、ガーゼ、脱脂綿などがあります。
具体的に挙げていただきました。受け取った医療機関や薬局へ返却するものと、家庭ごみとして市のごみ収集に出せるものがあるとのことでした。それぞれどのようなものなのか教えていただけますか？まずは受け取った医療機関や薬局へ返却するものはどのようなものでしょうか？
受け取った医療機関や薬局へ返却するものは、医療用注射針や点滴針、鋭利な針がついたままのチューブ類などです。返却されるときはできるだけ蓋がついた硬い容器に入れて医療機関や薬局へ返却をしてください。家庭ごみに出されますと、ごみ作業員の張り出し事故が発生する恐れがあります。市民の皆様にはぜひ適切な分別にご協力いただきますようお願いします。
そうですね、気をつけていただきたいですね。次に、家庭ごみとして市のごみ収集に出せるものはどのようなものがありますか？
家庭ごみとして市のごみ収集に出せるものは、先が鋭利でない注射筒や注入器、透析バッグや点滴バッグ、ストーマ袋や導尿バッグなど、プラスチック製のビニールバッグ類、針のついていないチューブやカテーテル類、紙おむつやガーゼ、脱脂綿などがあります。
わかりました。市民の皆さんがゴミ収集に出す際に注意することはありますか？
まずは出されるゴミの中に医療用注射針や点滴針、鋭利な針がついたチューブ類など、受け取った医療機関や薬局へ返却するものが入っていないか必ず確認していただき、入っていた場合は必ず医療機関や薬局へ返却してください。入っていないことを確認されたら、紙袋やビニール袋に入れていただき、他の可燃ごみと一緒に指定ごみ袋に入れてください。プラマーク表示があっても、プラスチック製容器包装ではなく可燃ごみで出してください。
詳しく紹介をしていただきました。今日お話しいただいた内容について詳しく知りたい方はどこを見ればいいでしょうか？
広報一宮2月号のほか、市ウェブページ一宮市内で在宅医療を利用されている方へにも関連した内容を掲載させていただいております。ページ ID 1010403で一宮市トップページから検索をお願いします。
こちらをご覧ください。では平山さん、最後にお聞きの皆さんに PR など一言メッセージをお願いします。
一宮市では昨年の5月にリチウムイオン電池が原因と思われる火災が環境センター内のリサイクルセンターで発生しました。それを防ぐために一宮市ではリチウムイオン電池を使用した小型家電などの収集を昨年10月から可燃ごみと同じ日、同じ集積場所で行っています。 市民の皆様の協力により防ぐことができる事故もございますので、一層の分別にご協力をいただきますようお願いします。
今回は廃棄物対策課の平山さんにお話を伺いました。平山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回平山さんにお話しいただいた環境センターニュース注射針などは市のゴミ収集に出せませんについては、広報一宮1月号12ページに紹介されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号 0586-45-5374 0586-45-5374 です。
iWave
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはスタートは20歳国民年金のお知らせです。国民年金は国が運営する年金制度で、国内に住所がある方は20歳から加入しなければなりません。 国民年金は老後だけでなく、病気、怪我で障害が残った時など万が一の時に、あなたや家族の生活を支えてくれます。厚生年金に加入していない方には、20歳になると加入のお知らせや納付書などが日本年金機構から送付されます。お知らせなどが届かない場合は、一宮年金事務所へお問い合わせください。一宮年金事務所の電話番号は0586-45-1418 0586-45-1418 です。所得が少なく納付が困難な方や学生の方には保険料を免除・猶予する制度がありますのでご相談ください。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-9014 0586-28-9014 です。続いては後期高齢者医療保険料口座振替を希望する方は手続きをのお知らせです。保険料を年金天引きで納めている方が口座振替への変更を希望する場合は、納付方法変更の手続きが必要です。口座振替は電子申請、または市内の金融機関や本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で申し込みできます。窓口の場合は預貯金通帳、届出印、資格確認書が必要です。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-8985 0586-28-8985 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に、2026年度学校体育施設利用団体は登録をのお知らせです。学校体育施設を定期使用するには、これからお伝えする通り登録が必要です。申し込み期間を過ぎると追加登録はできません。新規に登録する団体は事前にお問い合わせください。登録資格は市内在住・在勤・在学の10人以上で構成し、スポーツ活動が目的で、登録者全員が障害保険などに加入している団体、ただし営利を除きます。お申し込みは2月1日日曜日から24日火曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせはスポーツ課、電話番号0586-857078 0586-857078 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JS スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。